川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。今日もスタートしました川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組のコンセプトの一つが、世界で活躍するトップリーダーをゲストでお招きするということがあるんですけれども、今日はなんとですね、まさに世界を舞台に、国際紛争の調停だったり、それから企業の M&A の交渉といったような非常に重要な案件のネゴシエーションを手掛けられている国際ネゴシエーターの大変素敵なゲストをお招きしています。交渉というと、こう言葉のイメージから相手に勝つとか、こう相手を打ち負かすみたいなイメージをね、持たれる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、真の交渉、究極の交渉というのは戦わない交渉術。で、今日お招きしているゲストはですね、まさにその戦わない交渉術というところを、専門になさっているエクセレントネゴシエーター。ということで、ぜひ今日はね、そんなあたりもお聞きしていきたいなと思っているんですが、本日のゲストをご紹介したいと思います。国際ネゴシエーター島田邦彦さんです。で、邦さんとはですね、私は親しみを込めて邦さんというふうに呼ばせていただいているんですけれども、今日も収録中もぜひ邦さんというふうに呼ばせていただきたいと思うんですが、邦、はい、さん今日はよろしくお願いいたします。で、簡単に一番最初、私から邦さんの経歴をご紹介させていただきたいと思うんですが、邦さんはなんと最後の交渉人とか最強の交渉人っていう異名を持たれている国際ネゴシエーターの方で、こういう方が日本人でいてくれるということ自体が私はすごく誇らしいなと思っていますし、飲み友達でね、一緒にお肉を食べたりねっていうので、非常に親しくさせていただいて、大好きなお友達でもあり、本当に尊敬しているグローバルトップリーダーの一人だと思っているので、今日お迎えできてすごく嬉しいなと思っています。で、ご経歴はですね、国際ネゴシエーター島田邦彦さん、国連で紛争調停官としてコソボ紛争や東ティモール等の国際紛争の調停を手掛けられた後に、独立なさって、株式会社ケースインターナショナルストラテジーを設立されています。現在は、各国政府及び国内外のクライアントを、企業様のクライアントを持たれていまして、交渉や商談に関する、アドバイザリー業務、それからコンサルティング業務を手掛けられていらっしゃいます。ということで、改めて邦さん、今日はありがとうございます。
お招きいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一番最初に、今私からオフィシャルな経歴っていうところをさらっとご紹介させていただいたんですけど、邦さんのこう手掛けられている領域ってすごく幅広いので、
そうです ね、
テレビのコメンテーターもなさってますし、あともしかしたらリスナーの聞いてくださる方の中には、国際交渉人とか国際ネゴシエーターってどんなことをなさってるんだろうっていうふうに、思われる、興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれないので、日頃どんな活動をなさってるのか自己紹介を兼ねて、少し皆さんにご紹介していただけますか。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。国際ネゴシエーターで紛争調停官、地政学リスクアドバイザーの島田邦彦と申します。今十分ですね、広くご紹介いただいたんですが、おそらくですね、国際交渉人という名前は若干この引っ掛け問題でありまして
引っ掛け問題、
実は交渉人ネゴシエーターというのとわざわざ国際とつけたのは、実は中身はさほど変わらないんですが、あえて交渉人というよりは国際交渉人というとは何をしている人なのかなということで、2度目の質問を聞いてもらえるということでですね、そこから人に知ってもらいやすいというところがあります。ただやはり案件的にはどうしても日本の国外ですね、国際案件が多くなって、国と国の間をつなぐだとか、多国籍企業の、例えば九州合併、国境を越えたお仕事をしたりだとか、で最近では非常にあまり言うことはないんですが、これはラジオで流れてしまいますが、ポッドキャスト流れますが、アメリカにある連邦捜査局 FBI のですね、クライシスネゴシエーションユニットというのがございまして、どちらかというと銀行強盗だとか飛行機のハイジャック、あとはよくニュースで国際テロリストと言われる方たちが誰かを誘拐したという時に、その誘拐 犯に対してですね、人質のまあ解放をするための交渉をするんですが、私アメリカ人じゃありませんので、FBI の代わりはできませんので、まあ、その FBI の捜査官の人たちを、まあ、トップの方たちをですね、まあ、鍛え上げて、どういうメンタリティでこの交渉に臨めばいいのか、どういう点に気をつければ、相手の本人も気づいていないようなですね、本心、何を狙いにしているのかというのを読み解けますよということをですね、まあ、実際伝授したりする役割もしております。あと最近は日本でもよく言われた事業継承、まあ、承継ですね、はい、まあ、お父さんお母さんがまあ高齢化してきて、そろそろ息子娘に継いでほしいぞという時に、まあ、いないのか、逆になんか今まで出会ったこともないような親戚が出てきて私も継ぎたいというのパターンが両方あるんですが、それは実はですね、東南アジアでもラテンアメリカでも結構多い問題になってきてまして、でそれで結局誰が一番次の全体を見る、せっかくお父さんお母さん頑張って大きくしてきたんだけれども、誰が一番全体の経営者、まあ、プレジデントだったり CEO として適任なのか、もしくはもしくは長男長女というのが一番向いているとよく言われがちだった社会から、実は違うと、それぞれ適性があるぞという、適性を見極めるためのその事業承継にかかるような、次を担っていくリーダーを見つける、まあ、その見つければ今度はトレーニングをすると、まあ、そういった例えばですねお仕事というのも、まあ、このコミュニケーション交渉術というところからアプローチをしています。
なるほど、非常に面白いですね。ちょっと国際テロリストの方たちの交渉される方のトレーニングまでされているというのは知らなかった。まあ、ちょっとここで話せることと話せないことが非常にたくさんあると思うので、今日は公開で話せるところのお話をぜひ聞いていきたいなと思っているんですが、実際に交渉をねするって言ったとしても、多分背景にある知識ってものすごく莫大な知識があるんじゃないかなというふうに思っていて、例えば地政学のリスクのアドバイザーも国さんされてますけど、国と国の国境をまたぐっていうと、もちろん地政学も知らなきゃいけないし、最新の国際情勢を知らなきゃいけないし、あと例えばその国の歴史とか宗教とか文化とかっていうことも知らなきゃいけないだろうし、コミュニケーションのスキルももちろん知識が必要だと思いますし、あと心理学とかいろんなことが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、この聞いてらっしゃる方たちに、実際国さんのその交渉をする背景にあるものってどんなものがあるのかなっていうところをまず聞きたいなと思うんですけど、うん、
まあ、一つはなんか役割にもよると思うんですね。交渉人としていくときは誰かの利害を背負っていきますので、完全そのまあクライアントさんだったり国のまあ人間、もしくはその利害を背負う人間になりきってしまう、自分を染め切ってしまいます。ですからどちらかというと島田邦彦というのが表に出てこない、まあキャラクターのその端々に出てきますよ、喋り方だとか。ただ代表しているのが本当に私島田邦彦として信じているとか正しいと思っていることを実はそう言ってるかどうかというとまた別の話ですよというところはあると思います。ですからま
ず代理人としてプロフェッショナルとしていくってことですね。
でやはり一番大きいのはやはりそうですね、相手のことはとにかく調べ尽くせるとか調べ尽くします。まあ、Google サーチをするかどうかというのはまた別次元の話になるんですが、
ただやはり、Google サーチじゃないんですね。
Google サーチじゃないですね。まあ、Google サーチしてくると、ね、まあ、コントロールされたアルゴリズムでもちろんお金払ってる人は上に出てきますので出てくるんですが、そこでやはり最近私自身もなんかそうだよなと思ったのが、日本だと例えば OR.jp だとか、.gov っていうところで、わざわざその、まあ、サーチエンジンかける言葉の後ろに例えば or.jp と書くと、割とその公的な機関のやつが上に出てくるようになるんですね。
なるほど、なるほど。
でそうなってくると割合にその、まあ、嘘がつけないであろう、もしくは第一次情報に近いだろうというところが当たってきますので、まあ、そのあたりから当たることと、あとはまあまあ、真剣な雑談っぽいところもやるんですが、向こうのお天気などを聞いたりすると同時に、向こう側のまあカウンターパートだとか、ちょうどまあ相手が国であった場合とかはですね、向こうに住んでらっしゃる方とお話をするとき、まあ、いろいろ何が美味しいんだろうかとか、まあ、本当に日常的なお話をしながら大体感じをつかんでいく。
なるほど。
で今こういうこと起きてるじゃないってポンと振ってですね、そちらではどのように伝えられてるのかなというのを向こう側からの彼や彼女の解釈も入れながら、どんどんまず情報を入れていくんですね。で、その上でこれは ちょっとおかしいんじゃないかとか、うん、どうしても真反対のことを言ってるかどちらが正しいんだろうかというところで多分二次的三次的なリサーチに入っていくと。
なるほど。
なのでやっぱりそのあたりで、まあ、鵜呑みにせずに一旦ガーッと入れてから、うん、あとは整理整頓というのは自分が持っている、まあ、これまでの経験だとか、うん、知識で持っていくんですが、同時にその全部自分でカバーできませんので、うんうん、まあ、その部分の専門家がいれば喜んで話を聞きに行く、進んで聞きに行きますし、
なるほど、
まあ、いろいろ、まあ、普通に感覚的にどう思うっていうふうに聞いてみて、うん、やっぱりなんか理由は分からないけどこれっておかしいよねっていう時にどうしてっていうことを、まあ、ディスカッションしながら、うん、ってことはこういうことなんだろうかねっていうボワーっとした感じをつかむっていうことをよくやってますね。
なるほど。そうするとまず事前の徹底的なリサーチ、
はい、
それもできる限り信頼性の高い一次情報に近いところのリサーチを徹底的にするっていうのと、あと多分ちょっとこう聞いててイメージと違うかなと思われた方もいるかもしれないなと思ったのが、はい、交渉するってどう交渉するかっていう、うん、なんかこう doing でこちらからどういうアクションするかみたいなことで連想しやすいかなと思ったんですけど、はい、うん、とにかく聞く、
まず聞くことです
ね、はい、で情報全部何でもかんでも入れた上で、その後国さんの中のフィルターにかけていって、
そうですね、
分析したり戦略を立てたりされるっていうイメージなんですかね。
そうですね。ですから、まあ、最近その、まあ、FBI の仕事とかしてると、うん、特によく言うのが、あの全身を耳にして聞きなさいって言うんですね。でよく傾聴という言葉が日本でも流行ってますし、はい、英語でアクティブリスニングという言葉になってますが、ほとんどの場合話を聞きながら次何を言おうかと考えていたり、それ違うでしょということが自分の判断が聞きながら入るんです、
うんうんうん、
でその自分が何かこれはちょっとおかしいんじゃないのかとか言ってか、まあ、感情だとかちょっと思考を挟んでいる間に大事なところを聞き逃すことがあるんですね、うんうんうん、ですからまずその自分のまあ持っている常識だとか知識経験説みたいなものも全て持ってるんですが、一旦意識的に横に置いて、うんうん、とにかくまず間違えているか正しいか別としてこの人の言い分を聞いてみようと、
うんうん、
でひたすら聞いた時にそれができるようになってくると、もちろん話のズレもうストーリーのズレも見えてきますし、うん、その人のなんか心情のようなものが見えてくるんですね。一体この人なんでこういったことをしたのかなっていう時に、うん、バックグラウンドすごい強い信仰心があったりだとか、うん、小さい頃から何か背負っているトラウマのようなものがあったりだとか、うん、まあ、そういったものが見えてくる時もあれば、もう少しビジネスとかになってきますと、うん、まあ、どこかの国の、まあ、特性がよく出てくるようなビジネスリーダーだったりすると、
うん、
まあ、例えばタイだとこういうものの考え方になるのか、やはり仏様は大事だというところから来て、全ては例えば国王の、まあまあ、例えばおっしゃるままにとかですね、全てはなんか御仏のみたいな話が出てくると、
うん、
あそこは絶対に踏み込んじゃいけないところなんだなというのが傾向が見えてくると、
うん、
あ、もしかしてこの方が言ってる話の奥底にはそういった意識が真相にあるんじゃないかというところを掴んだりしますかね。
なるほど。すごくコーチングのトレーニングをしているときにちょっと違う話になっちゃうんですけど、戻ってきますけど
、はい、
コーチングの、ね、トレーニングをしているときと似てるなっていうふうに感じるところがあって、コーチも相手の語ってる言葉じゃなくて、はい、相手が語ってるエネルギーを聞きなさいっていうコーチングの世界の言葉があったりして、で実際にビジネスリーダーにコーチングのトレーニングをすると、はい、みんな傾聴ってこう耳だけで聞こうとしたり、あと聞いて話を半分聞きながらそれこそさっきおっしゃってたジャッジメントをしたり、次に自分は何を言おうかなって考えて、傾聴がいかに難しいかっていうのを体感したっておっしゃる方がすごく多いんですけど、そのもう今更だと思うんですけどね、国さんが一旦自分の心情とか考えを脇に置いて、自分の考えとかをで真っさらな状態でこう傾聴していくっていうのが、うん、その口で言うのは簡単なんだけど、ね、難しい人にとってはどうやったらってすごく難しいところも、
はい、
葛藤されるところでもあるかなと思うんですけど、そのあたりってなんかこう国さんの経験の中からヒントがあれば、うん、お聞かせいただけると嬉しいなと。
わかりました。まあ一つはですね、多分質問形式になって、私も例えばメルマガでもそうですし、講演でもよく皆さんのお聞きするんですが、
うん、
よく言うのがその質問されたら必ずすぐに答えなきゃいけないと思ってるでしょって。
そのプレッシャーと本当
ですね。そうね。だからなんか質問されたら、わ答えなきゃ、イエスかノーかだけでも言わなきゃってあるんです。実はこれ危ないんですが、いいんですよ。
うん、
聞いた後でなるほどね。 ちょっと待ってね、僕もちょっとこう整理したいからっていうこの時間があっていいと思うんですよ。それでちょっとあなたが言ってたこととても重要だと思うんで、私なりに消化をさせてほしい。で、消化をするプロセスで初めてこちらにいる自分、まあ国島田が入ってきて、それで初めてここで、でもそれやっぱちょっとさっきと言ってること違うじゃないかみたいなディスカッションがこの辺りでわーっとあってですね、それから初めて、まあいろいろとちょっとお聞きしている中で、すごく興味深いところがあって、こういうとこですよねっていうのは後から考えると。ですので、まあ、ツッコミは本当に例えば、仮にちょっと待ってね、消化したいし、その間ちょっとコーヒーでも飲みに行っていいとか、逆にちょっと休憩していいかなみたいなで、それが別に30分、1時間とってもいいと思うんですよ。いい加減な答えをしてしまうよりは、特に交渉の時っていうのが一番怖いのは、その場で答えてしまって、後から違う答えをした時に、なんださっき言ってること違うじゃんって言いながら、いろんなこと、例えばコンピューターとかワードでもそうですけど、なんか文章、上書き保存ができますが、交渉の時に言ってる言葉って全てコミットメントになるので、先ほど言ったこともあなたの本心、今言ってることも何か考えて言ってる本心、どちらも正しいから、言ったことはちゃんと責任を持ってやりなさいよというふうに、ちょっとテクニックがある交渉官だとすぐついてきますから、一番いいのは、まあ自信がない、この人は何言ったら何言ってるかよくわからないとか、質問の趣旨がわからない時とかっていうのは、あえて答えない。
なるほど。
っていうことが、例えば一つ、私自身がまあトライしてることでしょうね。なので、傾聴するときも本当にまあ、体も傾けて聞きますし、耳だけじゃなくって、今はとにかく聞く時間、私は後でいいっていうふうにも言い聞かせて、とにかくまあ、何かおかしいところがないかっていう視点なんですよ。
なるほど。
で、私よくその物の見方とかで聞くだけじゃなくって、男性的な視点と女性的な視点っていうのが、まあ一般化するとあるんですね。男性っていうのはよく女性から言われるじゃないですか。髪切ったのに気づかない。なぜかというと、ポイントでしか物見れないんですよ。例えば今日春子さんが何かちょっと大きなこのイヤリングをつけてるだとか大きな指輪があったら、わーってそこに行っちゃうんですけど、それ以外見ないんです。けど、そう、点なんですよ。だから、もう自分で注目するとこ決めたらそこしか見れなくなるんですね。注意が。だから他のなんか変化が見れない。女性と面白いのは、ふわーんと物を見るんですよ。で、全体の雰囲気を見て、あれ髪切ったっていうのもあれば、なんかおかしい、嘘ついてるでしょっていうのも、そう、なんか不安と見てるから何かいつもと違うっていうのがあるんです。で、先の傾聴もそうで、聞いていて、なんかこの話、辻褄が合わないぞとか、なんか変、あれ前からちょっとこの人、悟りでも開いたのかと思う時もあれば、あ、これは確実に話を作ってるなっていうのも、じーっとぼーっと聞きながらでも、まあ言葉は逃さないんですが、自分の考えを入れずに、とにかくわーっと聞いた後の消化の過程で、やっぱりなんかおかしいなっていう時は、そこおかしいとこをもう一度試しについてみるとか、
なるほど、
っていうことができるので、まずは一旦自分自身は完全に横にやってしまう、もう相手になりきるぐらい相手の話をとにかくコピーできるぐらい一回聞きますね。
なるほど。そうすると、すごい今重要なヒントを教えていただいたなと思うんですが、一旦こう質問されたり何かこう発言を求められた時も、慌てて今すぐ答えなきゃっていう風にプレッシャーを感じたり、慌てなくていいっていう、まずは落ち着いて自分のペースを持って、で必要であれば一旦離席する権利ももちろんあるし、一旦落ち着いてから回答するっていうのがもう一つと、あともう一個は意図的にその女性的な聞き方というか、こう何かピンポイントでどこかだけにフォーカスしてしまうんじゃなくって、全体像を感じながら聞く、でそこから何かおかしいところがないかとかっていう自分のセンサーを働かせるっていうことをされてるのかなと。なのでぜひこれビジネスのシーンとか日常のシーンでもとても使える生きたメソッドだと思うので、私ももちろん実践したいと思いますし、ぜひね、傾聴って難しいと思っている方、傾聴をゴールにせずに、その先のゴールを見た時の手段の一つとして、今国さんに教えていただいたことをぜひヒントにして実践していただけるとすごくいいんじゃないかなと思います。ビジネスリーダーも冷静なリーダーってやっぱり信頼高いですからね。そんな風に皆さんにもなっていただけるヒントをご共有いただけたんじゃないかなと思います。でも国さんに聞きたいことがいっぱいありすぎるんですけれども、はい、まずは、今日はねここまでということで、
ぜ
ひ国さん、この 後半も、
はい、
後編という形で引き続き、はい、ねほりはほりインタビューさせていただいて、分
かりました、楽しみにしてます
いいですか、
はい、
あの非常に貴重なお話、それも誰が聞いても分かるようにお話をいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
改めて、本日のゲストは、国際ネゴシエーターの島田邦彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
川島春子のリードヤセルフリードアザーズ、今回は非常に濃密で、でもこの国さんのなんていうんですかね、人としての温かさが伝わるようなお話だったんじゃないかなと思うんですが、とっても実践的な、ものの考え方、心の持ちよう、そして、コミュニケーションのスキルっていうところを教えていただいたので、ぜひ皆さんと一緒に私も実践していきたいなと思っています。ということで今日のポッドキャストはここまでとなります。ありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。 We'll be right back.